高山俊吉気分青信号。
こんにちは。最高裁の裁判員裁判に関する判決が今度出ましたね。7月24日でしたが、裁判員裁判が始まったのが2009年ですけれども、その翌年、1歳の娘さんに暴行を加えて死亡させたということで、傷害致死の疑いで父親と母親が起訴された事件がありました。大阪寝屋川市の事件です。お父さんは30歳ということでしたが、娘さんの頭を叩くなどして死亡させたと、そういう嫌疑がかかりました。実行行為には参加してない母親も同罪だと、こういうことでした。で、両親ともその実行行為について否認をして、争っていました。この事件に関して一審の大阪地裁の裁判員裁判は、これは大変悪質悪辣な事件であると、虐待の事件には従来以上に厳しい罰を科すことが児童の生命を尊重しようという社会情勢に適応すると、こういうような理由をつけて検察官の求刑懲役10年だったんですけれども、それを5割超える懲役15年の判決を言い渡した。で、実行行為に加わっていなかった母親にも同じ刑期の懲役15年の判決を言い渡した。これに対して被告人は控訴した。で、しかし大阪高裁は地裁の判断は妥当であるということを言って控訴を棄却した。で、その判決に納得できなかった両親は2人とも最高裁に上告した。それがこの7月24日の最高裁の判決というところにつながっていくんです。父親母親ともに事実認定そのものに誤認がある、障害の意思はなかった、この娘さんにもともとあった病的な状態がこの結果をたまたまこの時に招いてしまったので、被告人たちの行為によってこの結果が生じたのではない、こういう主張をしていたのですけれども、これは全く認められず、一審二審最高裁もともに全てこれを認めず、ただ量刑が妥当でないという問題について最高裁は着目をして、一審裁判員裁判と高裁の一審を認めた高裁の判断を共に破棄して、それで最高裁として、懲役を父親について10年、母親について8年というもともとの求刑の範囲内に収めて、それを最高裁の結論にしました。これは前に私一週前になりますかね、ご紹介をした2012年の2月の最高裁の判決、一審判決裁判員判決というものはよほどの根拠がない限り尊重すべきであると言っていた、その判断の線上で考えれば、一審の裁判員たちを含む裁判隊が行った求刑を5割超える懲役15年を、それは受け入れるべきだという議論に進んでいくかに思えた最高裁が、そうは進まないで、やはりこの一審裁判員裁判の量刑とこれを認めた高裁の量刑判断は実情に合ってないということを言い切ったというところで、大変重要な判決ということになります。 よほど不合理でない限り裁判員裁判の判断を尊重すべきと、こう言っていたけれども、しかし今回の判決を見るとやっぱり結局過去の判断に基本的に従いなさいというところを前面に押し出したという、そういうふうに言える判決になっていました。判断を変えるときには変えるべき事情を具体的説得的に示さなければならない。本件の一審裁判員裁判は検察官の求刑を大幅に超える量刑について具体的で説得的な根拠を示していない、その量刑判断は甚だしく不当で破棄しなければ著しく正義に反するとまで言いました。一審の裁判員たちはおそらくこの父親母親の行為を常軌を逸した暴行であり、それを助けた母親の行為はこれもまた許されないというところで、求刑、検察官の求刑そのものが低すぎるということで、いわば検察官を批判する形で出した判決だったけれども、それはおかしいと、そういう判断は甚だしく不当であり破棄しなければ正義に著しく反するというふうにも断定されたことになります。最高裁はこれを破棄した上で自判しまして、判決は確定をいたしました。この判決の及ぼす影響というのは甚大です。求刑を超えると求刑超え判決と言いますが、求刑超え判決が裁判官の時代から裁判員の時代に移ってから10倍に増えたと言われます。裁判員たちが押しなべて重罰を施行するということが顕著に出ている。偶然ではとても10倍にはなりませんから、明らかに裁判員は重罰を施行している傾向強い、こういうふうに言えると思いますが、その傾向に対して最高裁はそこへストップをかけた、ブレーキをかけたと、ほぼ急ブレーキをかけたというような状況になったと思います。さあ、こういう判断が出た結果は何に影響するかというならば、裁判員になりたくないと思っていた人たちは、やはり最高裁が言う裁判官の判断というものによって裁判をしてもらうということがいいんであって、自分たちが言ったって何の役に立つだろうと、こう思うのがほとんどでしょう。ますます行きたくなくなる、行く必要性を感じなくなるだろうと思います。その一方で、裁判員裁判に参加してみたいと思っている人たち、その積極的な意義を自分は感じると言って、裁判員やってもいいと思っている人たちにとってはこれはどうでしょうか。その他人たちのかなりの部分は重罰志向、重い処罰を求める傾向が強い人たちだと私は思ってますけれど、実際話が戻りますが、この事件の一審裁判員裁判の判決直後の共同記者会見に出席した裁判員たちは、こういう被告人に対しては重罰を科さなければいけないということを記者会見の場でも堂々と言っていました。そういう人たちからするとどうなんだろうということを考えてみますと、自分たちがいくら重罰にしても上の方に行くと、そしてまた最高裁までもが重罰志向というけれども、よほど説得力がなければ正義に著しく反するなどと言われたら、それはもう自分が言って判断をして何の役に立つかと、馬鹿らしい、くだらない、そういう思考になっていくに違いありません。裁判員裁判は、裁判員裁判も良しと思う人、悪しと思う人たち両方から今度の最高裁の判断は衝撃的に受け止められて、ますますもって裁判員裁判に出席したいという心情を失わせる、そういう方向に働いたと私は思います。裁判員裁判の現場は本当に惨憺たる状態になっています。メディアがそのことを報道せず、そして報道するときにもいろいろな意味でのドライブをかけて、 裁判員制度がどんな惨憺たる状態に膠着しているかということを触れないようにしようとしても、しかしそこをよくよく読み込んでいくと、これでいけるか、このままではもういけないだろうというような判断がどんどん続いているということになります。最高裁の今回のこの求刑超え判決の是正は、単にそのことだけにとどまらない、裁判員裁判そのものの終末を強く示唆する、そういう判決になってしまったというふうに私は思います。皆さんはどのように受け止められたでしょうか。今日はここまでにしましょう。